それでは今日のメッセージの箇所になります。聖書を読み出します。今日はマルコの福音書、マルコの福音書の10章のですね、46節から52節まで、マルコの福音書の46節から52節までです。それではお見たします。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子バルテマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた、私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った、先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。今日はこのところからですね、乾いた心を満たしてくださる主という題で、これから神先生にメッセージしていただきます。それでは神先生、よろしくお願いいたします。
今朝は説教題を少し変えさせていただいて、何一つ持たないでという題でお話をさせていただきます。教会で長く祈られてきた祈りの中に、キリエエレイソンという祈りがあります。今日出てくる主よ憐れんでください、この言葉のラテン語のお祈りです。残念ながら私たちはあまりこのキリエエレイソンという祈りを祈る習慣は、持っていません。賛美歌21の中にもいくつかこのキリエといわれる賛美が入っております。その曲を礼拝で歌うということもあまりありません。ただ礼拝の中で講読する栄光の賛美グローリアというのがありますけれども、その中で祈りが3回、主よ私を憐れんでください、そういう言葉を3度繰り返す祈りがあります。こういう祈りのことをキリエというふうに言うわけです。普段私たちは自分が憐れな存在であるというふうに感じることが少ないと思います。あまり自分の恥をさらすべきではないと思うんですけれども、11月の25日、午後天白の教会で教団の11月総会がありました。今代表役員ということになってますので、その総会のための資料を整えたりですね、いろんな準備を整えてこの総会に臨みます。ところがこの11月というのは本当にいろいろなことがありまして、総会が始まる直前に総会資料のプログラムを ようやく落ち着いて目を通しました。そうするとプログラムの最初に説教というふうに書いてあって鴨下直樹と書いてあるんです。自分で書いたんですけども完全に忘れておりまして、まずいなぁとその時思いました。まあ、今更バタバタしてもしょうがないので、以前ここでも説教したんですが、まあ、腹を決めて詩編の27編の説教をいたしました。まあ、ちょうどその総会の2日前にこの吉山さんの葬儀があって、そこでもこの詩編の27編からお話をいたしました。まあ、そういう意味ではだいぶ自由に話せる聖書の箇所ということでもあるわけです。でただ私はその説教で珍しくですね、ずいぶん感情的な説教をしました。この詩編の27編というのは前半部分は、まあ、非常に信仰深い祈りが書かれております。でところが後半になると神を見失ってしまって、まさにこの主よ憐れんでくださいという祈りの言葉が出てくるわけです。まあ、その説教の中で私たちにもそういうことがあると、調子のいい時と調子の悪い時があるという話をしながら、例えばその日の総会の日の朝ですけども、牧師室の灯油がありませんで、あ、灯油を入れなきゃいけないなと思って礼拝が始まる前にですね、灯油を入れに行ったんです。で早く入れたいと思ってちょっと持ち上げるとこの高さが生まれるのです、早く入るんですね。でふっと持ち上げましたら、その入れていた灯油のあれ管がスポッと抜けてしまって背広にブワーッと灯油がかかったんです。もうそこから始まって、もうなんか今日は調子が悪いなというですね、まあ、そんな話をそこでして、まあそのなかなか思うようにならないというですね、愚痴のような話をその説教で、まあ、やってしまったわけです。後になって随分反省しました。自分がうまくいっていない、自分が哀れだということを人前で説教するというのは、まあ、聞いている方も気持ちのいいものではないと思うわけです。自分の弱さを語るというのは恥ずかしいことです。まあ、そんなこともあって総会でしたこう自分の説教を非常に恥じておりました。まあ、そんな中で先週その説教を聞いたある教会の役員が、あの説教がとても良かったので鴨下牧師を来年の修養会に招きたいという、そういう電話がかかってきました。まあ、何とも言えない複雑な気持ちになりまして、まあ、好意的に聞いてくださった方もあったんだなと思って、少し慰められたんですけれども、私たちはこう自分が惨めな人間だ、自分がかわいそうだということをあまり話したがらないと思います。プライドがありますし、そもそも泣き言というのは聞いていて気持ちのいいものではありません。ですからそういう感情はできるだけ周りの人には見せないようにしながら、歯を食いしばりながら耐えているということがあると思います。でも本当は大変なのに誰にも分かってもらえないということもとても辛いことです。今日ここに一人の人の名前が出てきます。バルティマイと言います。これまでの聖書ではバルテマイとなっていました。このバルというのは誰々の子という意味です。まあ、ティマイの子という意味ですけれども、聖書の中に十二弟子以外に個人の名前が出てくるというのはとても珍しいことです。特に福音書では十二弟子の名前以外の名前が出てくるというのはあまりありません。名前が書いてあるということは、後でこの人が知られる人になったということでもあります。ああ、あの人のことかと当時の人たちが聞いて分かったので、名前がわざわざ書いてあるわけです。なぜこの人の名前が知られるようになったのか、それがここを読んでいくと分かるわけです。このバルティマイは目の見えない人、 物乞いをしていた人です。エリコの町の、まあ、おそらく出入り口で物乞いをしていたんだと思います。通りかかる人の気配を感じ取ると手を挙げたり、あるいは声を上げて誰かが恵んでくれるのを待っている。人の憐れみにすがって生きている人です、まあ、けれどもそのことがこのバルティマイの最大の強みであったというふうに言ってもよいかもしれません。宗教改革者のルターは、私は乞食である、そしてそれは確かなことであると言いました。神の前に自分は何も持っていないものであることを知ることは、すべてのことを神から受け取る、それは全部神からの恵みである、そのことを知ることができるようになるということでもあるわけです。私たちには小さなプライドがあります。そのプライドで何とか自分を保っているというところがあります。できるだけ人に弱みは見せない、自分の弱い部分は人に悟られないように、あるいは人には迷惑をかけないように、そういう心が私たちの中にはあると思います。それは本当に立派なことです。人に甘えるのではなくて、ちゃんと自立して生きていこうとすれば、そういう考え方になります。それが成熟した大人の姿だというふうに言っても良いと思います。けれどもそのことをわきまえた上で言うのですが、こと信仰については、神の御前では自分は弱いもの、自分には何もない、自分は哀れなものだということを覚えることが大切だということを知っていただきたいと思うのです。ダビデのこのイエス様、私を憐れんでください。バルティマイは主イエスがおられると聞いてそう叫びました。それはきっと普段お恵みくださいと口にしていた言葉とは違って、もっと大きな声で叫んだに違いない。彼は言いました。ダビデの子よ。いつも門の傍らに座っていて目が見えない、そういう物乞いをしていた男にどれほど主イエスの知識があったか分かりません。目が見えないということは、聞くということが人よりも発達していたかもしれません、まあ、そういうふうに想像することは難しくないと思います。どこかで誰かが噂をしていることを聞いた。ダビデの子、それは人々が主イエスに期待をしていたイメージでした。ダビデというのはイスラエルを治めていた王の名前です。人々は主イエスのことをダビデ王の再来として期待をしていたわけです。ダビデの子と呼ぶときに、そこにどんな意味があるかというと、ローマの支配を打ち破る王としての期待感の表れです。政治的な名前だというふうに言ってもよいと思います。そういうダビデの子という呼び名と目の見えない物乞いの男と一体何の関係があるのでしょうか。ダビデの子というのはあまりにも大それた名前です。だからなのでしょう、周りの人はその叫び声をやめさせようとしました。どこでローマの兵隊が聞いているかわからないのです。エリコという町はエルサレムまで約1日の道のりのところにある、まあ、歴史上最古と言われるほどの大きな町の一つです。 そこでダビデの子が現れてクーデターが起こる。あまりにも近い距離です。まして杉越の祭りが近づいていて、イスラエルの人たちがどんどんエルサレムにやってくる、そういう時期です。人々が主イエスに対してそういう期待を持っている、あの方はダビデの子としてエルサレムに行かれる、そういう期待があればあるほど人々は神経質になっていた、そういうふうに考えることもできるわけです。だからやめさせようとしますけれども、バルティマイは周りでやめさせようとする声が上がれば上がるほど大きな声で叫んだ、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでください。それはもう自分のことではない、ただ主イエスだけを見上げて主に期待をする信仰の姿そのものでした。その声はついに主イエスに届きます。心配しないでよい、さあ来なさい、あなたを呼んでおられる。この言葉はまだ主イエスの言葉ではありません。主イエスの言葉を取り継いだメッセンジャーの言葉です。けれどもこの言葉はバルティマイにとってはもう福音そのものでした。50節にこう書いてあります。その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。今度の2017ではそういうふうに翻訳が変わっています。ここに面白いことが書いてあります。目の見えない人が踊り上がって主イエスのところに行ったというんです。どの方向か分かったんだろうか、そんなことを思います。あるいはダビデの子とお呼びしているのであれば、ちゃんと上着を着てその方の前に出るのが当然であったかもしれませんけれども、この人は上着を捨てていった、いろんな想像が頭をよぎります。まだ何も起こっていないのに、もうこの人は全てのものを得たかのような喜びを表現しています。先ほどルターの言葉を紹介しました。私は乞食である、それは何も持たないものという意味です。けれども注意深く読むと、このバルティマイは持っているものがありました。唯一の持ち物と言ってもいいかもしれません。それが上着です。その上着を捨てたというんです。バルティマイにも捨てるものがあった。そしてまさに何一つ持たないものとしてバルティマイは主イエスの前に立ったのです。その時主イエスがこう言われました。私に何をしてほしいのですか。51節です。お気づきになられた方もあると思いますけれども、この言葉は前回の箇所で主イエスがヤコブとヨハネに語られた言葉とほとんど同じ言葉です。ヤコブとヨハネはあなたの右と左の座を、そう願いました。バルティマイはこう願います。目が見えるようにしてください。バルティマイの願い事は高尚な願い事で、弟子の願い事は下世話な願い事であった、そんなふうに言うことはできないと思います。バルティマイの願い事もまさに自分の願い事です。けれども主イエスはバルティマイに言われました。さあ行きなさい、あなたの信仰が あなたを救いました。先日の祈祷会である方がこんな質問をなさいました。多くの人が神様に叶えてほしい願い事があって、実にいろいろな宗教に救いを求める人がいる。願いが叶えられるんならどんな労苦も厭わないという人がある。ある人の願いは叶えられ、ある人の願いは叶えられない。 そうするとどうしてもその違いは何かというふうに考える。そしてそう考えたら、叶えられるようになるためには一体どういう違いがあるのか、多くの人が真剣に考えていることだと思う。そういうことを言われた方があります。この2つの聖書の記述もそれを比べるには十分な箇所と言えると思います。私たちがそのように比べようとするときに、私たちの心にはどういう思いがあるかというと、その結果です。結末です。そこにしか興味がないというふうに言ってもよいと思います。どうやったら癒してもらえるのか、どうやったら願いが叶うのか。けれども癒されるか癒されないか、願いが叶うか叶わないかはまさに結果なのであって、主イエスにとってはそのことは大事ではありません。主イエスにとって大切なことは、主イエスを見出すのか見出さないのかです。自分を捨てることができるのかできないのかです。この両者は似ていますが、主イエスを見出すという意味ではバルティマイは先を行くことになったわけです。まさに後のものが先になった一つの例としてここに書かれていると言ってもよいのです。なんと私たちは結果に支配されてしまっていることでしょう。自己実現の願い、それはなんと信仰から遠く離れたところにあるものなのでしょう。自分の願いが叶えられること、聞き届けられること、そこにこだわり続けている限り、主イエスを見出すことはできないのです。信仰に生きることはできないのです。自分を見ることをやめて主イエスを見上げること、ただそのことだけが私たちの救いとなる。52節にこう書いてあります。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。今度の新改訳2017は道を進むイエスにと訳しました。主イエスの進む道、それは十字架の道のことです。バルティマイは主イエスの進む道に従うものとなったと書いてあるんです。さっき聖書の話を聞いた子供がハメルの笛吹き男と同じだという話をしてましたけれども、そういうことでは全然ないわけです。ただついていったということではない。主イエスの十字架の道についていくものとなった。だからこの人の名前が記されるようになった。主イエスの弟子たちはまだよく分かっていない。誰が上のポジションに立てるのかということに興味がある。十字架の道に従っていくなんていうことを全然考えられていないのに、このバルティマイは主イエスの十字架の道に従うものとなった。そのことがここで記されているんです。主よ憐れんでください、私は乞食です、私は何も持っていません。そのようなものとして主の前に立つ。ただ主を見上げること、私たちの救いは主から来るのです。自分は何もない、自分は貧しい、自分は哀れなものなのだ。そのようにして主の前に立つときに、私たちは喜びとともに主から必要なものをいただくことができる、救いをいただくことができるようになる。以前にも写真付きで紹介をしたことがありますが、 ドイツにエルンスト・バルラハというユダヤ人の芸術家がおりました。私はその人の作品の中で一番好きなのがベットラー、日本語で訳すと古事記という作品があります。その作品が一番好きな作品です。両脇に杖をついていて、痩せ細ったその人がただ上を見上げている、そういう、ブロンズ像の作品です。とても人気があるようで、ドイツのいろんな町でその作品を見かけました。南ドイツにウルムという町があります。テディベアを使うシュタイフという会社の工場がある、有名な町です。その町の教会の入り口のところにこのベットラーという作品が置かれていました。礼拝に入っていくと、まさに礼拝堂に一緒に入ってきたかのような場所にこう置いてあります。あるいは北ドイツにリューベックというきれいな港町があります。マジパンのチョコレートで有名な町ですけれども、その教会の外壁にもこのバルラハのベットラーという作品が掲げられております。ミュンスターという、真ん中の方のドイツの町でも見かけました。痩せ細った古事記はただ天を見上げている、主よ憐れんでください、そう叫んでいる声が聞こえてきそうな作品ですけれども、その姿には悲壮感はありません。あるのは希望です。私は何も持っていない、私には何にもないけれども、主よあなたは、私はあなたのことを知っています、あなたはすべてのすべてです、あなたはこの天地の作り主、あなたにすべての信頼を込めて祈ります、主よ憐れんでください、キリエエレイソン、そう祈るならそこに希望が生まれるのです。そういう姿をこの作品は私たちに思い起こさせてくれます。私たちは何にも持っていないものとして主の前に立つ、私たちの主は全てを支配しておられるお方です。その主に信頼して心から主を憐れんでください、そう祈ることが私たちには許されています。人前でそういう必要はないかもしれませんけれども、主の御前に私たちは自ら哀れなものであることを認めながら、弱いものであることを認めながら主の前に出るときに、そのことを主はとても喜んでくださいます。お祈りをいたします。キリエエレイソン、主よ私たちを憐れんでください、あなたはすべてです、あなたはすべてのすべて、この天地の支配者であり、すべてのものを持っておられる方です。私たちは乞食です。それは確かなことです。主よ私たちは何も持っていませんが、あなたはすべてのものを持っておられます。私たちを憐れんでください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。